学ぶ大人応援ラジオ。この番組は会員制勉強スペース勉強カフェがお送りいたします。 Apple、Google Podcast、Spotify、Amazon Music Podcast、 YouTube、スタンド FM で毎週金曜に配信しますので、ぜひ登録してお楽しみください。
こんにちは、勉強カフェの山村です。
こんにちは、勉強継続コーチ、英語コーチの上村彩子です。学ぶ大人応援ラジオ、今回は第89回目の配信です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、
山村さん、
はい、何でしょう。
テキストを読み込んで、はい、その内容を記憶するとかってお得意ですか？
はい、学生の頃はめちゃくちゃ得意でしたね。
本当ですか？はい、
まあ、僕もド文系のめちゃくちゃ文系のタイプだったんで、
はい、
で日本史とか世界史とか、はいはいはい、そういう歴史を覚えてみたいなのはめちゃくちゃ得意だったんですが、
は
い、今は記憶はあまり得意ではないので、
はい、
結構僕はなので、スマホでエヴァノートってメモのアプリあるじゃないですか、
はい
はい、僕はあれをもう長年愛用してて、
はい、
もうテキストだとか、まあ、読書もそうですけども、
はい、
すぐ忘れちゃうんで、
は
い、いいなと思ったのはすぐもうメモるようにしてますね、うんうんう
ん、そうなんですね。
はい、
メモすることで
ちょっと苦手かな、記憶は
今はもう、はい、今となってはそうですよね、まあ、さあ特にやっぱり膨大なテキストの範囲からこうテストが出るから、うん、暗記しなきゃいけないとかっていうのは、うんうん、まあもちろん学生の頃もやりましたけども、辛いですよね。は
い、いやーそうですね。本当に。はい。
はい、
それこそそうだ、IT パスポート2年ぐらい前に受けましたけど、
はい、
すごく広かったので、範囲が。うん。やっぱりその、いろんなところをまんべんなく覚えなきゃいけなかったので、
はい、まあ、
結構大変でしたね。
そうですよね。まあ、いろいろな社会人の方が挑戦するような資格も、
うんうん、
まあ、たくさん膨大なテキストを暗記して挑むみたいなことすごい多いと思うんですけれども、
そうですね、
はい、今日はですねご紹介したいなと思うのが、まあ、そういった、はい、まあ、テキストの文章をこう大量に読む中で暗記しないといけないという、うん、そういう勉強に役立つ勉強方法ですね、うん、はい、その名前が PQRST 法っていうやつなんですけど長いんですけども
PQRST 法、
そうなんです、
なるほど、
はいはい、5つのアルファベットで、まあ、それぞれのアルファベットはそのやり方のステップの頭文字をですね取った、
うんうん、
はい、ものとなっておりまして、
はい
はい、こちらは記憶障害、健忘症とかですね、記憶障害に対しても、うんうん、使われていて、記憶改善にも広く用いられているような方法で、まあ、勉強にも役立つよということで、
はい、なるほどですね、
はい、はい、欧米で広く推奨されている方法だそうです。
もうそうやって体系立てられてるってことですね。
体系立てられていますね。
なるほど、
はい、はい、で、まあ、5つのステップということで、
うんうん、
こちらですねどのように、進めていくかを今日はですねご紹介したいなって思っております。
はい、なるほど、 IT パスポート受ける前に知りたかったですね、これは。
そうですよね
、はい、まず最初 P が頭文字の言葉から始まるってことですか、ね、
そうなんです。最初一つ目が P です、
はい、
予習っていう意味のプレビューですね。
あ、
プレビューということで、はい、最初予習で、まあ、これは、まあ、この範囲っていう決めた範囲、学習範囲の、
うん、
その読み物、テキストの長文があった場合、それをですね、はい、まずざーっと一通り、ざーっと目を通すという、そういう予習になります。じっくり読み込むという形ではなくて、はいはい、ざーっと読むって感じですね。
あ、順番に1章、2章という形で、読み込まないと次に行かないということではなくて、まあ、まず通しで全部ざっと見るってことですね。
そうですね。ちょっとその範囲はまあどういう範囲でくくるかっていうのは、はい、まあまあ別問題であるんですけども、うんうん、はい、はい、一旦はちょっと覚えたいものがたくさん入っている、はい、ある程度のボリュームのものにざっと目を通す、うんうん、まあ、これ目次を活用したりとか、はい、 太字を活用したりとかそういうこともあるかと思うんですけども、うんうん、はい、
はい、
ざっと目落とし、大体こういうこと書いてあるなっていうところの把握をするですね、一番
概要を把握する
す、ね、概要を把握するですね、
はい
はいはい、で2番目がですね、今度は、はい、クエスチョンの Q なんですけど、まあ、質問、はい、これ質問を作るっていう作業になります。なんか
自分で作る、
そうなんです、クイズ作りっていう感じですね、
はい
はい、その範囲のここが重要なのではないかと思われるところを、うん、まあ、自分でパッパッパッと見つけながら、
うん、
質問を作っていく作業になります。はい、
はい、
そして3番目がですね、 read の読むという作業で、ここで初めてですね、うんうん、しっかりと読むという作業になります。
はいはい
はい、はい、でこの読むときには事前に自分で作っておいたクイズ、質問、この質問に答えるために読んでいくみたいな意識で、
うん、
はい、答えを探しながらみたいな感じで読んでいくそうです。
なるほどですね、
はい、
はい、
しっかり読んで理解して、結
構なんか一般的にはいきなりこの3番目の
R、
はい、リードに入っていきがちですよね。
本当そうですね、そうなんですよ、うんうん、じっくり読み出す、で読んでいると、うん、なんか眠くなっちゃったりとかぼんやりただただ読んでるだけになっちゃったりとか、
ね、
はい、あると思うんですけどね、まあ、うん、質問が用意されていることで、こう質問にちゃんとフォーカスしながら読み進めることができるというメリットが、
なるほど、
はい、
なるほど、なるほど、
あります。
確かにそうですね、
はい、で4番目がですね、 self recite という、うん、自己再現、自己暗
唱、うん、自己再
現みたいな感じですね、はい、暗唱を自分一人でやるっていう感じで、
はいはい
はい、読んだ内容を思い出しながら、まあ、そのクイズに対しての回答の部分ですね、主にそこを自分で、うん、空で言ってみたりとか、
うん、
で思い出して、あれここどうだったっけっていうところはもう一回テキストに戻って確認したりという、
うんうん、
はい、まあ、自己再現、自己暗唱と呼ばれるのが4番目 S になってます。
はい、
はいはい、で5番目がテストで、ここで、うん、もう本風に閉じてテキストを見ない状態で自分で2番目のステップで作ったクイズ、質問に答えられるかどうかもう書き出していくですね、しっかりと筆記でこう書き出していくような、まあ、口頭で言ってもいいかもしれないんですけど、はいはい、よりしっかりと、うん、はい、答えるために筆記で書くという、
うん、
はい、この1、2、3、4、5、これをやることで、まあ、長文を使った、はい、まあ、テキスト暗記、
うん、
はい、効率的にできるという、そういう PQRST 法だそうです。
なるほど、はいはい
はい、
うん、
これやっぱり一つのこの教材を5回いろんな深さで読むっていう、うん、そういうところにもやっぱり繰り返しがこの中にも入っているので、ま、
はい、
はい、いろんな方法でそのテキストに触れていくっていうことが、まあ、一言で言うと、
うん、
はい、すごく記憶に効いてくるのかなっていうのはありますし、ポイントを絞って、うん、重要なポイントに絞って、
はい、
はい、読み込んでいくためのステップとも言えますね、うん、
なるほど、はい、
はい、
確かにお話聞いてるとこういわゆるなんかやりがちな勉強ってインプットにどうしても重視で、
はい、
ただ読むとかただ聞くとかってなりがちですけど、
はい、
その前に、まあ、やっぱりその概要を把握した上で、うん、まあ、自分に対して質問をこう考えておいた上で読む、
はい、
うん、そうすることで結果的にそのインプット主体ではなくてそのアウトプット、
はい、
うん、質問に対して答えるっていうところで、うん、そこに重きを置いた上で勉強できるっていうところですよね。
そうですね、うん、
すごく良さそうな気がします。
良さそうですよね、
うん、
はい、でこれですね、
はい、
具体的に実際どうやるのかということで、
はい、
まあ、いろいろな資格にこの方法役立つかなと思ったんですけど、ファイナンシャルプランナーの試験の勉強というのを、うん、はい、FP、 はい、FP の勉強でちょっと簡単に、はい、例として挙げてみたいなと、
イメージしやすいですね、
はいはい、思いました、うん、FP 試験のですね、まあ、例えば今回ライフプランニングと資金計画、この分野を、うん、学びたいな、テキストを使って学びたいなって思った時の、
はい、
ステップ、はい、
あ、この PQRST 法でやっていく、
はい、やってみようという場合ですね。
なるほど、
はい、ちょっと具体的、さらにちょっと具体的にということで、うんうん、まず P 一番予習のところはですね、はい、まあ、教科書のその範囲、あ、まあ、ここが範囲だな、まあ、一章だったりとかするかもしれないですけど、うん、何章かで、この範囲の、内容を、まあ、まずざっと理解するということで、うんうん、まあ、目次も活用しながら対象範囲をざーっとすごいスピードで読んで、はい、で、このざっくり把握でいいので、細かいところは気にせずに読むっていう、うん、気楽に読むぐらいの感じですね。
うん、
はい。で、もうどのくらいざっくりでいいかというと、もうこう読んだ時に、はい、ああ、なるほど、まあ結婚とか子育てとか、まあ住宅購入とか老後とか、まあなんか自分の人生にも結構身近な、うん、ライフイベント、そういうお金について、うん、保険、年金とか資産運用とか、まあいろいろな視点から学んでいくっていう、うん、そういう範囲なんだな。まあ自分の人生にも役立ちそうだな。こんな感じの感想を持つぐらいの。
ぐらいの感じでね。なるほど。
ざっくりで、はいはい。はい。最初は良いということで、そのぐらいつかめる程度のスピードでガーッと読んじゃう。斜め読みするみたいな。
ここでね、なんか真面目に細かいところまで入っていっちゃうと挫折しちゃいそうですもんね。
そうなんですよね。うん、はい。いきなり、ああ、難しいって言って、やめてしまうこともあるかもしれないので、最初はそのぐらい。うん、で、あと、ま、テキストの中に、図表があったり、イラストがあったりとかすると思うので、まあ、そういうものを見て、チェックして、まあ、それも含めて全体像。はい。
なんか太字になってるところとかね、見出しとか、
そうですね、
小見出しとか、なんかこう赤く色ついてるとか、そういうところだけ見ていくっていうことでもいいのかもしれないですね。はい、
そうですね、うん、もうざっとです。で、うんうん、そして質問を作るというところでなんですけども、はい、まあ、そのざっとでもう一回さらに再度もう一回斜め読みしながらっていう感じで、まあ、ここ大事なんじゃないのっていうようなところ、覚えたいなって思えるようなところをクイズを作っていくというのが二つ目の、はい、クエスチョン Q ですね、
うん、
Q の作業なんですけど、うんうん、まあ、例えばで言うと、はい、キャッシュフロー表は何を整理するためのものでしょうですとか、うん、
はい、
バランスシートは何を可視化するためのものでしょうですとか、
はい、
はい、あとは2階建てと言われる公的年金のそれぞれの要素は何でしょうですとかね、ちょっとやっぱり最初の、はいはい、P の段階でざーっと掴んだものよりかはさらにちょっと一つ一つ丁寧に見ていかないといけなさそうな問題を、
うんうん、
はい、自分で作っていく。この時点で全然か答え分かんなくていいので、こんな感じかな、
分からないことでいいわけです
よね。いいんです、いいんです、分からない中でこんな問題でいいんじゃないかなっていうクイズを作っていくというのが2番目の Q ですね、
は
い、
なるほど、はい
はい。で、3番目の R、読むというところでは、その質問を脇に置いて、で、テキストを開いて、精読をしていくということで、うんうん、まあ、質問をチラチラ見ながら、はい、あ、この質問に対しては、あ、ここが答えだな、っていう感じで、まあ、随時質問とテキストを照らし合わせながら読んでいくということになります。
はい。
はい。で、まあ、この時に、なんか、マーカーを引いたりとか、ちょっとノートにまとめたりとかっていうことも、すると、さらにいいそうです。
うん、うん。
はい。で、4番目の自己再現のところは、まあ、本を閉じてみながら、ちょっと質問を自分でどのぐらい答えられるかどうか試してみて、うん、あ、でも、はい、その段階ではまだまだ覚えてないので、あ、これなんだっけっていうところはまた本をすぐ開いて、確認して、
うん、
これですね、閉じたり開いたりしながら、質問に答えていく練習。
はい。
ということで、はい、4番目。で、5番目のテストが、もうテキストを閉じた上で、質問に対して、ちゃんと、筆記で答えてみるという。
うん。
はい。こんな感じで、やっていくといいそうです。
なるほど。はい、まあ、こうやって具体例があるとイメージしやすかったんじゃないのかなって思いますね。
そうですね、
うん、
FP が例でしたけれども、まあ、いろんな本当にいろいろなテキストを用いたどんな勉強にも活用できそうだなという、そういう感想を持ちました。
うん、そうですよね。 最初の2番目のクエスチョンのところはやっぱり当然わからないことをわかろうとして勉強を始めるわけなので、
はい、
うん、だからそのなんかわからないどこがわからないのかっていうところを自分で頭の中に入れた上で読み込む、うん、読み始めるっていうことで、
はい、
なんかすごい理解度は全然すごく高まりそうですよね。
そうですね、
うん、
本当に、はい、で、まあ、これを例えば、まあ、1日1時間勉強を、まあ、社会人なので1日1時間ぐらいしかその勉強できないけど効率よくやりたいって思った時には、うん、この5段階のステップを、
はい、
まあ、例えば、まあ、10分とか15分の枠で区切って、うん、最初の、あの、ざーっと読むのは最初に10分ぐらいかけてざーっと読んで、で、またそこから5分でクイズ作ってみて、
うん、
で、読み込むのに、まあ、そうですね、まあ、15分とか20分とか読み込みに使って、
うん、
でその後また10分ぐらい、自分で暗唱をしてみて、で最後5分10分かけてクイズに答えてみるみたいな、うん、このぐらいのスパンで短く区切って、
うんうん、
あの一定のページ数を勉強していくっていう、そんな形で毎日取り込むこともできるかなと思います。
なるほど、はい、まあ、社会人はどうしてもこう時間に限りがある中で勉強しなきゃいけないですからね、はいはい、
本当にやっぱり
効率よく
記憶
できるようにっていうこの仕組み取り入れられそうな気がしますね。
そうですね、やっぱりあのクイズ作り、うん、質問作りですごい結構そこはクリエイティブに頭使うとこなので、うんう
ん、はい、
はい、まあ、漫然と読んでしまうっていう、読んでしまってなんか字面だけ追いかけてるけど頭に何も入ってこないみたいな、
うん、
何も覚えてない、よくちょっとこれありがちなので、うん、そこを防ぐにはすごくいいなって、はい、
はい、
思いました。
はい、
はい、
ぜひ取り入れてみてもらえると。
そうですね、
いいですね、
はい、はい、ということで今回は PQRST 法を資格勉強に生かすというテーマで配信しておりました。参考になっていれば幸いです、はい、この番組では学ぼう大人の皆様のお悩みや体験談を募集してます。ぜひ概要欄のフォームやスタンド FM のレターからお寄せください。それではまた来週お会いしましょう。
はい、はい、ありがとうございました。
最後までお聞きくださりありがとうございました。勉強カフェや勉強継続コーチング、朝活サポートサービス、IT パスポート講座、サブスク型英語コーチングなど、私どものサービス詳細につきましては、ぜひ概要欄をご覧ください。ではまた次回お会いしましょう。